シーバユーのシーバゼミナール音楽の時間です。東京大学言語学科を卒業し、高校の国語教諭を経て音楽とラジオの世界に入った私シーバユーが、音楽とそれにまつわる物事について音楽愛たっぷりにお届けするゼミナールなんですが、毎週ね土曜日にアップしてますけども、今回はというか今回もか、福岡にある私のゼミ室を飛び出しまして、ここはですね、親不孝通りからちょろっと入ったジュークジョイントというですね、ミュージックバージュークジョイント、私のホームともいえる、まあ、レコードをね毎月回しに来てますけども、いいお店、まあ、あの亡くなられた松本幸さん、福岡の音楽好きはみんな知ってる松本幸さんがねもともとやってらっしゃったところですが、ここで今回ねゼミじゃなくてですね、ちょっとサークル活動なんですよね。サークルの仲間が欲しいんでちょっと一人呼びました。この人です。
はい、トミジーと申します。よろしくお願いいたします。
トミジーを呼びまして、ね、トミジー知ってる人も知らない人も、まあ、でもね全国でこれとか全世界で聞いてもらってるんで、
はい、
トミジー自己紹介してって言われたらなんて答えてるんですか。
まあ昭和が好きな若者といえばそれまでなんですけれど
ざっくり昭和が好きな、
もう昭和に取りつかれて、まあもう
笑い方がまたね昭和だもんね。おっほっほみたいなね。
いつの間にかこうなっちゃったんですよ ね
大学でもそれを研究し、はい、今もまあ福岡音楽都市協議会
という任意団体の事務局を1年間今やっております、
ね、1年間、まあ、福岡の音楽振興のためにいろいろやってるんですよね、はい、イベント作ったりとか
作ったりとか、 なんかストリートライブだったりストリートピアノだったりとか、そういう街づくりみたいな、
そうです、街のためになる音楽の振興、ね、いろいろね、やっている、そういうことを実施しているっていう仕事をしている富士、はい、20いくつ
今23です。
23、まあ、僕らはね、高校生の頃からやたらと昭和の、いろんな、ね、
レコード
日本のっていうか福岡も含めねレコードをやたら買ってるちょっとおかしな高校生ディガーみたいな、
はい、
プラスお父さんはもともとバンドやられててお父さんも知り合いだったりする、
はいはい、
そういうトミジーを呼びまして、さっき言ったサークル活動です、これ。
はい、サークル。
いつも の, ゼミナールみたいにこうなんか研究職を前面に出すというよりは、
はいはいはい、
ちょっとバラエティなことをやるときはこうサークル活動かな、
うん、
福岡音楽研究サークルみたいなね。
いいですね。
仮タイトルで今音楽室っていうサークル名にしてます。
はいはい、
まあ、音楽の緩い研究サークルみたいな、ね、はい、だからまあ会員最初僕ら2人です。
あ、光栄です。
これからメンバー増やす予定です。
はい、
ということで最初のメンバートミジーと一緒にですね、
よろしくお願いします。
今回ね、サークルでちょっとやりたい内容っていうのが、
はい、
僕勝手にネーミングつけてまして、
お、
無理リリックという。
お、無理リリック。
無理リリックってこれリが3つ並んでいいでしょ。
はい、
今無理なリリックってあるなと。
はいはい、
曲がリリースされた時はまあ OK だったかもしれない、
うん、
時代が変わって今聞くとこれ今はなかなか出せないんじゃないのっていう、でいわゆる放送禁止用語とかじゃなくて、はい、ね、卑猥すぎるとか、
うん、
ね、露骨すぎる、公序良俗を、ね、に反するっていうの思想的政治的に極端すぎてダメとかね、
はいはい、
そういう放送禁止な感じではなくて、
はい、
なんかこう時代が変わって無理になってる、
あ、
考え方が変わって、
はい、
これ今出しても受けないでしょうか、ね、これ無茶ですねとかね、
はい、地上波じゃ流せない
と、そうそう、もう世相のせいでっていうね、そういうのを今聞くと NG みたいなのを、うん、無理リリックと私呼ぶことにしてました。
いいですね。
きっかけがあるんですよ。
ほう、
小林明自動車唱歌ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれふと思い出してこう頭の中でこう鼻歌みたいに頭の中流れるじゃないですか、
はいはい、
出だしがあの子をペットにしたくってじゃないですか
そうですね、
これ今ないなと思ってあの子をペットにしたくってって、
まあそれをペットとかけてるんでしょうけど、
そうそう、あれは、はい、まあ、自動車唱歌っていうか自動車のね、はい、名前をものづくしっていうんですか、はい、自動車の名前をダジャレで歌詞にこう織り込むんで、あの子をペットにしたくて、トヨペットのペット、
ね、はい、
日産するのはパッカード日産パッカードみんなわかんないなもうね日産するのはバカじゃないのみたいなの、はいはい、日産するのはパッカード、まあ、日産は日々ね参上する日産みたいなかけ、うんうん、まあ、ダジャレのね、
はい、
ものづくしですけど、あれどうかなって思わない
確かに出だしからまあまあどぎついですよ ね、 ね、
いや出だし以外は大丈夫だと思うんですけど、はい、あの子ペットってその、まあ、当時を笑えてた歌なんですよね多分ね、
まあ、虜にしたいとかそういうニュアンスですけど、でしょうけど今考えるとねちょっと
今の時代であれはSNS あったらこう炎上案件じゃないかっていうね
ちょっとね
って考えたんですよ、それ結構あるなって。
なるほど、
で今日はそのトミー・ジーはそういう話をこうサークル活動で楽しくワイワイやるとしたらもうトミー・ジーだなと、
はいはい、
そんなレコードいっぱい持ってるんじゃないかなということでですね、お呼びしまして、
はい、ありがとうございます。
で、まあ、あの前振りしてたんでいっぱい持ってきてもらってまして、はい、そう、じゃあトミー・ジーからなんかいきます。
そうですね、
曲は書けないんですけどもう歌詞なんで ね、
歌 詞、 です
ね、歌詞紹介したら分かるんで、
まあでもやっぱりこう今と違うっていうのはやっぱり圧倒的な、まあ、男優位社会みたいなのはあったんでしょうけど ね、
ね、だ昭和の時代の歌の歌詞って本当に男中心だよね、
まあ、歌詞書いてる作詞家ももうほぼ男ですしね。
そうですね、
はい、
まあ、あともこのムード歌謡とか演歌とかの世界がこう夜の盛り場とか、はい、夜の、ね、
恋愛
の世界でなんか男主語が男でね。
そうですね、
あそういうのまず行くの
やっぱり、まあこれはもう別にあんまりこう、まあ今でも言われるっちゃ言われるんでしょうけど、男ならやってみなみたいな、もう男はこう前に出てどんどんいけいけっていう感じの曲が、まあもう当たり前のように歌われる中でも
いっぱいそういうのがいっぱい持ってきてんだあどれいきますか。
デュークエイセスに、うん、我らの翔介さんという、これは日本の歌シリーズといって、
うん、
まあ、全国47都道府県各1県ごとの曲を1曲ずつ全部歌おうっていうデュークエイセスのプロデュースが、
はい、まあ、やりそうですね、はい、デュークエイセスというかね、
はい、もうコーラスグループですけど、
僕らの世代からすると、あの小学校とか中学校の芸術鑑賞で回ってくる人たちみたいな、
はいはいはい、
デュークエイセスとかボニージャックスっていうとね、
ボニージャックス、
まあ、あのおじさんたちのコーラスグループ、
はい、
本当はすごい上手いみたいな。
そうですね、
で全国回ってるイメージもありますね、こう全国のいろんな歌を歌ってる
中の
我らの翔介さん、
はい、
翔介さん、小原翔介さん、
小原翔介さんなので、これは福島県ですかね、
はあはあ、朝寝朝酒
朝湯が大好きで
っていうね、新書潰したっていう
で、やっぱりその歌詞を読んでいくと、
はい、
まあ、
これ永六輔作詞っていう、
はい、
小原翔介さん の、 あの昔からある歌、
会津磐梯さん
にを途中からこう
オマージュして、
途中から違う歌詞になるんですね。
永六輔の作詞を加えた曲なんですけれど、詞を読んでいくとこう昭和の家庭、まあ、特に戦後はまた違ってくるんでしょうけれど、もう戦前戦中、まあ、戦後すぐまではこういう家庭環境なんだろうなっていうのが、
我らの翔介さん一部読みますと、男アクセク働くことはないね、新書を潰してまた気づく、稼いで使ってまた稼ぐ、朝寝ぐらいに文句を言うな、女房黙ってついてこい無理リリックですよこれ
無理リリックですか。
今これ受け入れられないですね、今の時代ね。すごいですね。あ、2番とか、男、続きもいいですね。
どうぞ。
男イライラ勤めることはないね、見上げりゃドテンと磐梯さん、自分でやりたいようにやる、朝酒くらいに文句を言うな、女房一本つけてこい、女房一本つけてこいか、
はい、
お酒一本つけてこい。あ、だからあれだ、小原翔介さん、なんで新書潰した、朝ね朝酒、朝が大好きで、はい、それで新書潰したっていうのを、今それで俺もそうだ、何が悪いみたいなことですね、
は
い、
そうです
はあ、無理リリックですねこれねわあ、ありがとうございます。これ曲知らなかった、ちょっと後で聴かせてもらいますけどね、
はい、なかなかブレイクから入っていい曲なんですけれど、
そうなんですね、はい、使える曲ですか。
使える曲です。
じゃあ今度僕も持ってきたやついいですか。
お願いします。
ちょっともうあのな、こういう昭和歌謡好きにはベタっちゃベタな、フルセールズの女占い、
はい、
これも昔ジャケ買い、中古レコヤでジャケ買いした7インチですけど、
年季が入ってますね、台風、
はい、でしょ、女占いっていうタイトルからもう無理だなって
、まあ、確かに
でジャケがいいんですよね。
このパンツが見えそうで見えないというそうミニ
あの超ミニワンピースを着たそのこうキャバレーかバーかのねすごいおしゃれな、まあ、おしゃれなカウンターの中に女の子がいてね、
はい、
赤いミニワンピでその女の子をみんな見つめるように南裕二とフルセイルズのメンバーの皆さんがカウンターこの丸いくなってるおしゃれな昭和おしゃれ系なねモダンなカウンターに座ってみんな女の子品定めするような目で見ているという
誰もカメラを向いてないっていう、
そうそう全員女の子見てる、
女の子見てる、
これでねなんだこれと思って昔買ったんですけど、
はいはい、
女占いってどういうことなのって思ったら、
はいはい、
まあ、ちょっと読むと1番胸にほくろのある人は好きな男に騙される、う
ん、はい、
ダイヤの指輪をしていてもあの子は悲しい恋に泣く、
うん、
まあだからこういう女の人はこうだって決めつけるみたいな、まあ、レッテル貼るみたいな。2番は名前ばかりを取り替える、あの子お金に縁がない、
はい、
左にエクボの可愛い子、小さなお店のママになる小さなお店っていうふうにもう決められちゃってますけどね、
そういうもんみたいな、
そういうもんみたいな、ね、酔ったふりして絡みつく、あの子本当に男好き、フランス香水匂わせる、あの子は秘密が多すぎるで最後5番が爪をピンクに染める子はいつも夢見る恋をする、悲しい時でも笑ってる、あの子は可愛い妻になるっていう、なんかこれがオチなのも時代なんですよね
そうですね、
最後なんか意外とこういうなんか夜のお店にいるけどこんなタイプの子は良妻賢母みたいなイメージ、これ自体がもう今ちょっと無理かなって、
確かにですね、でもこれまあまあヒットしたんですよ
ね、えらしいですね、
はい、
これ1970年
か、
まあなんですか、やっぱムード歌謡ムードコーラスの中でヒット曲、
あこれも大ヒット曲です、しかもこの後、うん、フルセールズはあの女港町っていう曲を歌うんですけど、
はいはいはいはい、
それが後に八代亜紀が歌ってヒットするっていう、
はい、ね、あの原曲、ね、
を歌ってた、
なるほどなるほど、でも全体的なこう詩の世界っていうかね、詩のコンセプト自体がこう無理だなって今もうそのなんかねえ、
はい、
酒場の女の人こう品定めとかこうまあ、心の中で男性はもしかしたらねこうそういうよく中学校の時にこう女子に点数つけたりとかして怒られたりしてるみたいな
確かに、
あのまま大人になってるあの感じね、
まあ、男は子供のままっていう感じ
あると思うんですけどそれをこう歌詞にしてリリースすると今はじゃなかなかきついなっていうね、女占いだったんですけど、
じゃあちょっとムードコーラスが来たのでこちらもムードコーラス返しで、
おなんかちょっとバトルっぽくなってきた返しみたいになって、
はい、森裕二とサザンクロスっていう「育児なし」という曲なんですけれど、
ええ、
これもまあまあ詩を読むと、
ええ、
まあね今でもいるのかな、いないでしょうね、
森裕二とサザンクロス「育児なし」1番「あなたとならば血の出るような苦労も覚悟の上でした、私からあなたを取るのならいっそ死ねと言われた方がいい、別れるなんて言わないでバカバカ、あなた本当に育児なしこれは典型的です ね、2番あなたのそばにいられるだけで他には何にも欲しくない、置き去りにしないで行かないで、そうよ強いその手でその腕で捕まえていて欲しいのにバカバカ、あなた本当に育児なし片時も惜しまず尽くすのよ、そうよ影に日向になりながら、
はい、
下辺となって耐えるのにバカバカ、あなた本当に育児なし、何ですかこれは
下辺になるんですよ、
下辺となって耐える、ここが一番ちょっと今もう無理ですねへえ、これはだからこの男と一緒にいて、はい、すごい苦労もするけど私はそれでいいのにってことですね、
に捨てられるの、
捨てられるから、
はい、
育児なし、
育児なし、
こんなに尽くす私なのにみたいな、
捨ててしまおうあなたは、
ね、
でもこれ面白いのが作詞してるの女性なんですよ、
あ本当だ、高畑淳子作詞、
はい、
へ
当時大体こういうムードコラスの作詞って、まあ、男性のねもう本当専属の作詞家の人が多いんですけれど
ですね、
うん、本当に女性目線で当時の女性目線の詞と言ってもおかしくはないっていう、
はい、こういう考え方がまあ割とあってありだったっていうことですかね、
まあ、そうですね、好きな男に尽くしてっていう風な、
うんね、まあ、さっきのあの女占いもそうですけど、
はい、
ほらこうさっきと男中心の世界じゃないですか、
はい、
昔のこう昭和のねこの歌謡曲、その男の視点でこう女の人はこうだっていう、
うん、
でも女性の作詞家ももうこうでいいっていう感じで書いてたんですからね
これが当たり前ではないんでしょうけど、まあでも一つの考え方としては大きな、ね、まあ、
まあそっか、まあ、歌詞だから逆にこう、はい、普通リアルでそれをこう言うとそれはないよかもしれないですね、昔もね。
で
も歌はまあフィクションの世界っていうことで、
はい、
まあ、男からすると夢の世界、こんな女いたらいいなみたいなことなんですかね、はいはいはい、今はもう女性はもう自分の意思で、ね、自分で人生を選んで、
はい、
ライフスタイルを自分で作るっていう普通ですからね。
そうですね、
じゃあ僕次の
お願いします、ね、
ちょっとこれもまあね、昭和歌謡好きにはB 級歌謡界では有名な、
はいはいはいはい、
カモネギ音頭、
はい、カモネギ音頭、
ね、中川レオ、
はい、
のカモネギ音頭、これ多分デビュー曲なんでしょ、
そうでしょうね、中川レオさんのね、
1972年のシングル、多分デビュー曲かな。
平野レミなんかも当時共作で歌ってます。
そうですね、平野レミさんもやってたっていう。中川レオさんって僕これしか持ってないんですけど、 B 級歌謡で一部ではやっぱ有名な方みたいですね、
はい、まあ、5、6枚は出てます、うん、で女性で、
そうそう、なんか70年代前半でも引退しちゃってるみたいな。
そうですね、
2、3 年しか多分、ね、活動してない。
活動してないですね。
これが音もね、ラテンサイケ歌謡でかっこいいんですけど、はいはい、これでは立場的にはさっきの女占いと逆で、
はいはい、
酒場の女性から歌ってるみたいなね、
あ、
女性目線で女性が歌ってる歌ですけど、
はい、
いいんですねこれね。もう逆襲される感じなんですけどね
逆襲、
作詞は吉岡治さんですが、カモネギ音頭、歌詞紹介しますと、銀座八丁にネオンが灯り、
はい、
客がくるくる、あのお店このお店、鼻下5センチドバッと伸ばし、
はいはい、
鴨がネギしょってやってくる、じゃんじゃん飲ませろ、酔わせて放り出せカモネギ音頭でガバチョのパ、もう一つおまけだガバチョのパ。ガバチョのパはなんか当時なんか酒場で一部で言われてたんですかね、これ掛け声。
ドンガバチョって言いましたよね。
どうですねドンガバチョに関係あるんですかね。
関係あるんですかね。
2番、何か今夜はあの子と起こる、思う根性が浅ましい。
はい、
だからこう、もう完全にもう鴨がネギショってですから、こうそういう酒場に飲みに来る男たちを鴨としか考えてないバカな男たちを鴨にしようっていう酒場の歌なんですね。
はい、
何か今夜はあのこと起こる、思う根性が浅ましい。これ今キャバクラ通いとかする男はそうなんじゃないの、なんか、ね、電話番号もらった、ヤッフーとか、ね、LINE つながったとか言っても営業しか来ない散々飲ませて誘ってみたら、私父ちゃんが待ってるの、ね、じゃんじゃん飲ませろ、酔わせて放り出せ、カモネギ温度でガバチョのパ、
はい、
ね、男だったら一度はおいで、花の銀座のこのクラブ、ね、キツネとタヌキが銀ギラ銀の銀で飲んでくっちゃべって銭を取る、
はいはい、まあ、バカ試合って感じですね、
じゃんじゃん飲ませろ、酔わせて掘り出せ、カモネギ温度でガバチョのパ、すごいですね、
はいはいはい、
まあ、本当にこう酒場の、ね、こう、ここは銀座のクラブになってますけど、うん、にね、働く女性たちの、まあ、本音かもしれない部分、
ね、そうですね、リアルですね、なんか詩でこう聞いていくと、
今も結構本音はこれ
夜の盛り場であるんですかね
今も本音はでもそう変わらないかもしれないですよねお金にしか見えてないよみたいな、本当はね、でもいいこと言うみたいな。だただこのカモネギ温度っていう、もうカモがネギショってまんまのタイトルのなのとジャケで僕はジャケ買いしたんですよ当時、
はいはいはい、
ジャケがすごくこうゴージャスなバッグに、もうネギが並んでる上に、はい、でっかい鴨肉ですか、ね、七面鳥の丸焼きみたいなでっかい鴨のさばく前のやつがね、肉がドーンって置いてあるっていう、
はい、
鴨とネギ、
すごいジャケですよね、確かに
このためにわざわざ買ったのかな肉みたいなね、B 面ホステスコウタ、
はい、ホステスコウタ、
これでも、ま、内容全く知らない時にもこれでね、タイトルともうジャケで買っちゃいました。そしたら大当たりでした。
この吉岡治さん、自分も一枚ありますよ。
お、ありますか。
この人は真っ赤な太陽とかね、
あ、そうですね、有名なヒット曲もね、終わりの
瀬川栄子、命くれないと、
うん、はいはいはい、
もう演歌の大ヒット作詞家なんですけれど、うん、
はい、
もうあらエッチっていう、もうそのままなんですけどね
あらエッチ、
もう
改めて盛り場ソング、あらエッチ満員電車であらエッチで始まる曲ですよこれは本当ですね、
もう
なんか ちょっとエッチな、こうなんですかね、
はい、
それを聞いたら女の子はもう当時の女の子はやんやんみたいな、ね、もう列みたいな、ね、そういうのがこう普通に OK だったですね。
まあね、
どうなんていう、富士とかその時生きてないじゃん、
はいはい、
やっぱなんかそういう時代もあってよかったのかなみたいな。あ、これジャケットが富永一郎が履くじゃないですか。
そうなんですよ、
エッチな漫画といえば富永一郎さん。
これ歌うの山形カエル子っていう人なんですけど
カエル子さん、はい、
これ別名で、うん、一番有名な名前イシューカヨコという名前で、
え、
はい、
イシューさんなんですか。
あのスキャットの女王が、
スキャットの女王じゃないですか、
山形弁で歌ってるという。
山形カエル子、
はい、
へえ、すごい、さすが富士、すごいね、知ってるね富永一郎ジャケで、あらエッチをイシューさんが歌っていた、
はい、
へえ。
これ原曲都はるみの曲なんですけど、あらエッチって。
そうなんや、都はるみさん、そういうね、割とこう大御所というかスターの方も、まあ、炎症ソングっていうんですか、まあ、炎はあのツヤって書く、
はい、
でちょっとコミカルコミックソングの、エッチなコミックソングってありましたね、確かに。
そうですよね
今そういうのダメなのかな、そういうほらもう分かった上でみんながこう楽しくね、え、まあ、シチュエーションはやっぱそのなんかね、電車の中であの触られたとかそういうのはやっぱ無理だと思うんですけど、はいはいはい、なんかちょっとエッチなこうみんな笑えるみたいなのはないんですかね今ね。
でもなんかね、 J-POP でもありそうですけどね、うん、ちょっと自分がその疎いので、ええ、パッと出てこないのが申し訳ないですけれど
23歳で
Z 世代なのに
Z 世代なのに今時の流行りの J-POP が知らないっていうね、面白いですけど。あ、そうそう、エッチの話でもこれをぜひね、今日一番いろいろあったけどこれが一番今ね、はい、あの無理リリックだなと思うのはこれです。おにゃんこクラブのおっと痴漢これ僕最初に聞いた時、いやだから
これリアルタイムですね、もちろんです、ね、
リアルタイムで聞いた時もいいのかなっていう、1986年の
はい、はい、
おにゃんこクラブなんで、まあ、アイドル集団、今で言う AKB みたいな、
はい、
まあ、っていうか、まあ、作詞秋元康さんなんで、秋元さんとかフジテレビとかの当時ので、まあ、トンネルズが出て、うん、夕焼けにゃんにゃんっていうね、夕方の大人気番組があって、みんな中高生の男の子は早く学校から帰ってこれ見てたっていうね、はいはい、それ の、まあ、あのアイドルっていうか、まあ、出演してた女の子たちの集団、はい、おにゃんこクラブ、まあ、そういう、まあ、アイドルが、
うん、
これすごいな、もちろん秋元さんが作詞なんですけど、おっと痴漢、ほらほらほら、歌詞がね、ほらほらほら、誰かの誰かの視線、
はい、
盛り上がって始まるんですね。ラッシュアワーの朝の電車は定員オーバー、お寿司詰め、おっと危ないタイプの人がこっちに寄ってきたわ牛乳瓶の眼鏡かけた刈り上げヘアのお坊ちゃまよ、真面目が服を着ているようねと噂してた、ちょっといじめちゃおう、無実のその手捕まえて、ちょっといじめちゃおう、女の子の悪だくみよ、ここからサビですこの人は痴漢、大きな声でこの人は痴漢、皆さん一緒に対峙しましょう、ストレス解消、ラッキーひどくない
ですか、ひどいですね、
ひどくないですか、僕びっくりしました、これ最初聞いた時まあ、自分もね、オタク的なあの体質の部分はあるんで、
はい、
ここまあ、説明しなくて もう誰が聞いても無理リリックなんですけどあのそうやってこう冤罪をこういたずら心で冤罪を作るみたいな、はい、まずそこがね、
これは X 炎上です ね、
ねだし、あとこのオタクをすごいステレオタイプ化して、牛乳瓶のメガネの危ないタイプの人みたいな、はいはい、ねえとかもう刈り上げヘアのお坊ちゃまみたいなステレオタイプするのもちょっといかんなと思うし、あともみんなでなんかいじめちゃおうみたいな、こう皆さん一緒に対峙しましょう集団いじめみたいなね歌詞で、これこの世界がですね、あ、もうちょっと先も紹介するね、はい、ほらほらほら2番ね、ほらほらほら、慌てた慌てたあいつ、慌てるよそれ紺の制服乱れちゃってもまるで気になどしないけど、面白いからわざと騒いで泣き出すふりをした、虫も殺さぬ女子高生、見くびってると怪我をするわ、箱入り娘、猫かぶってた、やるときはやるの、もっといじめちゃおう、いいことを思いついた、もっといじめちゃおう、力いっぱいつねくった、ゴーゴーごめんなさい、驚いた顔、ゴーゴーごめんなさい、罰悪そうに、君が好きとラブレター持ってた、ソーリー謝って済む問題か、
辛いですね聞いてるとなんか
この男の子はだからね、告白したくてラブレター持ってたのに、
はい、
なんかこいつ痴漢にしちゃおう、みんなでこう、ね、
仕立て上げられちゃったっていう、
この あその、まあ、トンネルズもそうですけど、
はい、
この頃の秋元康さんこう時代の波もあったと思うんですけど、時代の波に乗ってすごい無理リリックが多いですよね
好き放題書いてますね。
トンネルズの一期とかもですよね。
ああそうか、
あれ それも違う意味でこう悪ノリ学生のノリ、あのお酒一気飲み一気一気、大会系のノリでもね、あの下戸なやつ何言ってんだみたいな感じで飲むぞ飲むぞ。でこれの企画でちょっと一気も聞き直してみたんですけど、
はいはい、
3番かな、あのタカさんが歌う部分、トンネルズの高木さんが歌う部分が A ちゃんの真似しながら A ちゃんのパロディーで、はいはい、あの3番は、みんなで飲みに行って、お勘定はもうそんなの俺が一気に払うぜっていう、
はいはいはい、
太っ腹な、それはっきり矢沢矢沢って言ってるんですね矢沢は金持ち小金持ちって、
はいはいはい、
で一気におごるんですよ矢沢っていう人が、
はい、
これ今違う意味で ね、
そうです
ね、矢沢さん的にこれちょっと無理リリックだなみたいなでも秋元さん作詞なんですね。おにゃんこクラブおっと痴漢、
はあ、でもやっぱ歌詞をこうしっかり読み直してみるとまた違ったなんかものが見えてきますね。
見えてきますねもう本当世相とかそのバックグラウンドがね、そういうなんか悪ノリが許されてたというか、まあ、PTA はおにゃんこクラブとか夕焼けにゃんにゃんにすごいこうクレームはしつけてたっぽいですけど、
はい、
これが受けて、まあ、受けてたんですよ。でもね、
いやこれがちゃんとヒットするのがすごいですね。
すごいですよね。ちょっとおにゃんこクラブも、まあ、歌詞通りですよ、甘くないぞと、
はい、
こんなことも歌っちゃうぞみたいなことだったんですかね秋元さんの狙いはね。
だそれまでのアイドル像とやっぱり全然違うじゃないですか。
そうですそうです、
ねね、歌う歌詞も、
ね、さあそして、はい、これなんですか。
やっぱり、ね、ヒット曲で言うと、ええ、これを当時小学生が下校中に歌ったりしてたっていうのはなかなか考えると、
黒沢敏夫時には娼婦のように究極、そうだから
もう
これ流行普通に流行ったから、
はい、
小学生意味も分からず歌いますよね。
そうそう、親に聞きますよね、娼婦って何
何って、ね、そうそう、あとあれだ、愛の水中歌とかも流行ったんで、はいはい、ああいうのもね、小学生もよく意味わかんないけど歌いますよね。
そうですよね。
あ、そうそう、これはもう有名、中西玲さんの作詞ですね、はい、黒沢敏夫さんがあのね、
本当は歌うの嫌って言ったらしいですけど、
あ最初本当にそうなんだ僕はもう黒沢敏夫さんのあのなんていうかね、あの大人の魅力みたいな感じで歌うんで成立するんですけど、
男臭い
感じ、ね、男臭く、低い声でね、歌詞読みますと、時には娼婦のように、時には娼婦のようにみだらな女になりな、真っ赤な口紅つけて黒い靴下を履いて、大きく足を広げて片目をつぶってみせな、人差し指で手招き私を誘っておくれ、バカバカしい人生よりバカバカしいひとときが嬉しい、ムームムームムームムームって書いちゃって、
ムームって言っちゃうん
ですよ、ね、ムームって書いてある時には娼婦のようにたっぷり汗を流しな、愛する私のために、悲しむ私のために、またこれあれですね、そのエッチとかエロティシズム、うん、まあちょっと高級というか、その悲しみとかね、
はい、
あのバカバカしい人生よりバカバカしいひとときが嬉しいとか、愛する私のために悲しむ私のために、なんかこう、
まあ、フランス文学がやっぱベースにある
からですね、
シャンソンの役やってたので、
ね、シャンソンの素養がある方のね、えセルジュ・ゲンズブルーとかが歌っ、
はいはいはい、
作っても、ね、不思議じゃないようなそういうエロティシズムですよね、
はい、
ただこれを小学生が歌ったりして今本当ね、歌詞だけ読むと、
はい、
そっかって感じになりますね。
ね、
無理リリックですね、確かにこれもね
なんかね、いろいろあるんですよ、女は恋に生きるもの、これも中西玲なんですけれど、
ええ、
沢玉樹が歌った曲で、
ああ沢玉樹さん、
はい、
女は恋に生きるもの、愛しているから、あ、愛しているなら好きだというのが女、男の奴隷になるのがそれが女、おいおい嫌いな時には嫌だというのが女、男を奴隷にするのがそれが女、
はい、
はあ、感じることだけが大事なことよ、女はいつの日も恋に生きる、私の唇どうしてこんなに赤い、あなたの口づけ待ってる、それで赤い、はあ、そのね、男女の恋愛観の、
はい、
まあ、基本的にはそこが今まずいだろうが多いですね。
いや
ていうか他に、あ、これなん、あ、LP1 枚だけ持ってきて
る。これもうその昭和のそういういわゆる今はもうないだろうお座敷、ね、遊びなんても今ないですからね。
お座敷ソング傑作集、はい、
マルヒソングですから。
よさげお座敷、あ、お座敷マルヒソング傑作集、
はい、いろんな古いスタンダードというか、
うん、
日本のスタンダードが
昔からお座敷で ね、あの座敷お座敷かかった女性とかが男性客に一緒になってこう楽しむための歌みたいな、はい、ちょっと小粋なやつってやつですね。
もう月の夜はとかなかなかもう
月の夜は浜に出て女を引っ掛けよろしくやろうひどいな、こんなのあったんだ ね、野球券とかもちゃんと入ってますね、
はい、
そっかお座敷遊びの世界自体がもう
そうですね、
今コンプライアンス的にね、
まあ、もう
なかなかでもちょっと今時事ネタになりましたね。
そうですよね、
青年議員さんたちが、
はい、ゴーゴー
あれ
ガールとか言っちゃうね。
ねえ、ちょっとこう口移しチップみたいなね。
はい、
ああ、そういう政治の世界はやっぱりこう、うん、古い体質が生きてるってことですかね。
脈絡と受け継がれてくる遊び方みたいなのが ね。
銀座が喜ぶみたいだし、
はい、
ねえ、そのなんか料亭とかでね、やっぱ女性お座敷に女性呼んでみたいな、
はい、
あるようだしね。
ちょっとなかなか全然別世界ですね。
世界ですね。
はい、
ちょせっかくなんかこうどんなの持ってきて、もう山ほど7インチ持ってきてもらってドーナツマンばっかり。中山恵美子、私はピアノ。
はい、
私はピアノ、
あの曲じゃないです
よ。あの曲じゃないですね。
はい、
叩いて叩いてもっと叩いて。これは何ですか。
これ船木和夫なんです、ね。
船木さんじゃないですか。
ストーカーしちゃう船木和夫みたいな。
日曜日には赤いバラ。
はい、
ちょっとこれは執着心強すぎる男性
か分からない。そうですね。
僕の大好きなものは何と言っても君、その次に好きなものは君のいる街。もう周り全部好きになっちゃった。
そう
すごいですね。
朝の汽車の窓から駅の数を数えて君の家への道順をそっと繰り返す。
いやいやいや、まあね、まあ、純愛かもしれないですけど
一歩間違えると
ちょっ
と
ね、
お縄にかかっちゃうっていう ね。
あれ野口五郎さん、
はい、これはなかなか
ね、女になって出直せよ。ああもう本当だ。
これ LA 録音でめちゃくちゃいいディスコなんですけど、タイトルがね。
タイトルがね。
無理リリックですかね。
無理リリックですね。ロサンゼルス録音版、女になって出直せ。悪友さんですね。
そうなんだ。
シャレた歌詞なんですけど、
サビがタイトルが。
タイトルがね、このなんかこう発想とか価値観がね、
ね、
今は無理ですね。いやちょっとまだまだいけますね。僕もあんまネタないですけど、好評だったらまたお願いします。
あ、ぜひお願いします。
今回ねちょっとこのぐらいにしても時間が、はい、
ほどほどに、
30分過ぎたんでですね、はい、このぐらいにしますけど、こんな感じで今回初めて、まあ、サークル活動ね、
はい、
福岡音楽研究サークル、仮タイトル音楽室というねサークルを作りましたんで、最初の部員として、
はい、
富士を呼びましたけど、あ、そうそう、なんか活動、自分の活動、あ、富士バンドもやってるんですよ。バンドとかバンドっていうか、なんて言ったらいいの、昭和歌謡グループでもないしな、
まあ、今日出てきた南裕二とフルセールズとか、
ええええ、
まあ、森裕二とサザンクロスみたいな、
ええ、いやじゃないでしょ、コーラスグループじゃないから、
ね、じゃないんですけどね、
まあ、本当に、はい、いい バンドですけど、その昭和とか昭和の頃に酒場で流れたであろう洋楽とかのテイストの、
はい、
そういうのをやるみたいなグループをやってまして、
はい、やっております。メル富田とニューダイミオクオタスというバンドをやっております
ね。そう、ミュージシャン活動の時はメル富田ですからね、
はい、
メルトーメから撮って、
メルトーメから、
昭和の時代のこう、まあ、箱番がいる、
はい、キャバレーだ、
キャバレーとかの世界が好きよね。
そうですね、
卒論もそういうこと書いたんでしょ。
はい、
福岡の
ルーツにあたる進駐軍クラブのバンドっていうのをちょっとテーマにね、
すごいですけどね、
そう書きましたけど、
あ、そうそう、ライブが近いんですか。
あ、ライブはですね、はい、4月の13日土曜日に、
はい、まあ、
ございますので、
これ今回のねポッドキャストアップしてすぐ聞けた人は間に合ってます。
あ、
4月13日土曜日、
はい、
はい、
18時会場で、
はい、どこでしょう。
会場ケゴのスペーステラという地下のね、
スペーステラいいムードのね僕も一回ねメルトミタとニューダイミオコーターズのスペーステラのライブ行ってね、
はい、
楽しかったですね。もうムードたっぷり、
もうムードだけが命って感じですムード命って感じ。
でもメルトミタ、
はい、
ステージこなすたびにすごい歌にツヤが出てきて上手になってる感じしますよ。
本当ですか。
本当ですよ。
それ多いです。
いやいや、
なんとかちょっと日々練習を、
はい
はい、重ねておりますので、はい、ぜひ皆様お越しください。
はい、4月13日です。ぜひね、 行っていただきたいと思います。ということで本当今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
福岡音楽都市協議会の方の活動もね、
はい、ぜひ、
ぜひ頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます。
あのホームページあるもんね、
音次郎というホームページ、
はい、音次郎というホームページチェックしてください、ということで、今回もですね、まあ、あのいろいろ感想とかね、なんか今度またやってよとかね、いろいろありましたら、ぜひあの公式ホームページ僕ありますんで、問い合わせフォームあります。このポッドキャストのキャプションにリンクつけてますので、そこから問い合わせフォームにメール送っていただいたり、あとあの X とかやってますんで、ハッシュタグシーバゼミナールでねポストしていただくと見ますから、そっちでも OK です。いろいろお待ちしてます。それでは、シーバユーのシーバゼミナール音楽の時間、今回は無理リリックについて、サークル活動で、わちゃわちゃ言ってみましたけどね、また次のゼミナールご参加お待ちしております。